Verizon. Web Security News。ウェブセキュリティニュース、通信技術企業世界最大手の一つ、ベライゾンがグローバルの視点からインターネットセキュリティ、ウェブセキュリティの今を伝えるプログラムです。お話を伺うのはこの方。
ベライゾンジャパンの森マークです。よろしくお願いします。
はい、ベライゾンジャパンの森マークさんです。よろしくお願いします。そして進行は私、ちぐさです。さあ、マークさん、今回のウェブセキュリティニュース、ちょっと今までと違いますよね。どんな内容でしょうか。
はい。以前からお話ししていました、今年はゲストを呼びましょうということで、
はい。
その名も、マークと仲間のここだけの話、まあここです。
おーほー、まあここ?
コーナーがスタートします。
イエーイ、新コーナーですね。
はい。
ということは、今回は、ゲスト第1弾が来られるということですか、まあここの。
そうです。で、今回と次回2回にわたってお話を伺う、今年初めてのゲストをお迎えいたします。
はい。どんなお話が聞けるのか、どなたが登場するのか、この後どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
Verizon Web Security News。
さあ、今回からスタートしたこのコーナー、マークと仲間のここだけの話。まあここ。初めてのゲストの方にお越しいただいています。マークさん、ご紹介お願いします。
はい、今回お越しいただいたのはベライゾンジャパンのシニアマネージャー、サイバーセキュリティコンサルティングの石橋剛さんです。
はい、ベライゾンジャパンの石橋です。よろしくお願いします。
お願いします。
ようこそいらっしゃいました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ニックネームはバッシーさんです。
バッシーです。
バッシーさん、はい、ちゃんとお名刺にもカッコバッシーって書いてありますね。
ね、かっこいいですよ。
かっこいい。
うちの会社お願いすればね、入れてくれ
る。入れてくれるんですね。オフィシャルのニックネームですよね。じゃあ、
はい、
これはあれですか、やっぱり外国の方とかとお話しするときにちょっと長い。
そうなんです。みんなあの名前のあのバシのところしか見てないんで、うん、もう高橋さんとも間違えられるし。
C しか待ってないですね。
高橋さんとも間違えられてしまう。
なるほどね。
ホテルバッシーという名前にしてます。
はい。じゃあ今日もバッシーさんとお呼びしても。はい。よろしいですか、はい、ありがとうございます。マークさんとバッシーさんは普段から社内でよくお話しされたり、お仕事のつながりで関わるポジションなんですか。
はい。でも最近はね、リモートになってきてるし、石橋さんも意外と時間外のところでお客様にサービスを提供することが多いんで、石橋さんが会社に来るというのもコロナの前もあまりなく、やはり時間がずれているということから、うん、でも会うとお話をさせていただいて、実は私もベライゾンに入るずっと前に、あの石橋さんが今日お話ししてくれることの、エンジニアをやっていたこともあるんで、そういうところでいろいろ話が進んでいます。
そうですね、脆弱性あの診断サービスとか あのご提案をお客様にさせていただくときに、あのよくマークさんとあのコンビで組ませていただいて、あの2人でお客様の方に提案進めるといったようなことで、うん、あの一緒に仕事させていただいてますね、
はい、
そうなんですね。そんなバシーさんこと石橋さんに本日は私とマークさんからいろいろと伺っていきたいと思います。でよろしくお願いします。あのマークさんからね、ご紹介ありました肩書き、シニアマネージャーサイバーセキュリティコンサルティングということですが、今もね脆弱性のお話ありましたけど、石橋さん、バッシーさん、ベライゾンジャパンでは具体的にどういうお仕事を担当されてるんですか。
あの私のチームでは、そのお客様をさまざまなサイバーリスクから保護するため あのいろんなコンサルティングサービスというものを提供させていただいているんですけれど、私はその中でも脆弱性リスク対策と呼ばれるところ あのサービス、まあ、あのマークさんの方からお話しあった脆弱性診断というものを含めたあの脆弱性対策のサービスを私の方が担当させていただいています。
対策っていうと、何かあのことが起こった後の処理というよりは、何か起こる前の
その通りです。
ステップっていうことですか。はい、そういったところで、まあ、何か脆弱性があって、ここからインシデントにつながるようなところがあると、そこを指摘して起こる前に直しにかかる。
そうですね。あの脆弱性診断というのが、あのその脆弱性を見つけて、あの攻撃者にあの攻撃される前に見つけて、あの直すというのが脆弱性診断というサービスで、あのその前、もっとその前の段階ですね。そもそもあの脆弱性を作り込まないようにするための体制を作るとか、あのそういう仕組み作りとかもあのお手伝いさせていただいてます。
あの今回マークさんがねお声掛けいただく経緯には、以前エンジニアの ご経験もあったからっていうふうにおっしゃってましたけど、そもそもどういうバックグラウンドでそのお仕事関わるようになったんですか？
私実はそのウェブサイトの構築とか運用とかをする側だったんですね、うんうん、で自分でその運用してるサイトのセキュリティとか自分で対応しなくてはいけないんですけれど、その当時小さな会社で働いてたんで、どういうふうに対策したらいいかっていうのもなかなか分からなくて、自分で独学で勉強しながら頑張ってたんですけれど、なかなか難しいなっていう。で、ある日会社で脆弱性診断を受ける立場になったんです、
はい、
で、ちょっとドキドキしながら脆弱性診断を受けてみたら、見事に脆弱性見つかってしまって、悔しかったんですよね。もうこんなに頑張ったのに見つかってしまったということで、でもう独学では限界だなと思ったんです。で、どうしたらいいかなって考えた時に、もうこの会社にいるよりはもうセキュリティ身につけるためにセキュリティの会社に入っちゃえば一番手取り早いじゃないかということで、この業界に入らせていただきました。
はあ、じゃあ先ほどおっしゃってた、その脆弱性が見つからないようなシステムの構築のお手伝いもするっていう話は本当にご自身の経験、
はい、
もうあの悔しさを人に味わわせたくないみたいな実体験から。
そうなんです。
来てるところもあるんですね。
はい。なんで、報告会の時とか、とっても気を使いますね。ひどいの見つかっても、こんなひどいの見つかりましたよと、そのまま言っちゃうと、お客さん傷ついちゃうじゃないですか。僕も傷ついたんで、同じことにならないように、大丈夫ですよと直していきますよっていうふうには、気をつけてますね。
マークさん、でもそういう気遣いができるのは、実体験をお持ちっていうのは、すごい力強いし、心強いですよね。
そうですよね。
相手の立場、気持ちが分かるっていうのはね。
でも、お客さんとお話をしてもらってる時は、すごくね、丁寧。すごく優しくお話をしてくれますんで、うん、お客様はそこを買ってくれて何年も続けてくれてるお客さんもたくさんいるんで、すべて石橋さんのおかげです、ね、
開発者にとっては、なるべく見つかってほしくないこの脆弱性というものですけれども、ちょっとそもそものお話に戻るんですけど、脆弱性診断、
はい、
改めてどういうもので、診断するときってどういうふうに診断していくのか教えていただいてもいいですか？
はい、脆弱性っていうのは、バグとかですね、バグは皆さんご存知だと思うんですけど、うん、プログラマーが予期しない方向に動いてしまう。バグですとか、あと設定ミスですね。設定がミスしていて、変な風に、プログラマーがやっぱり予期しない方向に動いてしまうということあるんですけれど、うん、そのバグや設定ミスの中でも、セキュリティに関わる問題を、脆弱性というふうに呼ばれています。うん、で、例えば、そのバグや設定ミスの結果画面表示がちょっと崩れちゃうとか速度が遅くなってしまいます程度の問題であればそれはただのバグであって脆弱性ではないんですけれど、例えば個人情報が盗めてしまうとか他の人のクレジットカード上で商品が買えちゃうようなものであれば、これはもうバグというよりはもう脆弱性のところに含まれてくるというような考え方になります。
わかりやすい、
ね、実は今回石橋さんに来てもらうときにハッとしたのが、石橋さんって、ウェブ診断がメインの脆弱性診断のツールなんですけど、私プラットフォーム診断だったからちょっとね、うん、違うところもあったりして、そういう話もしてると意外と面白いなと思ってるんで、ウェブ診断というのがウェブサイトでやはりアプリケーションが稼働しているものがあるんで、それに対して外部からの攻撃された時に壊れてしまうようなものがないかということを診断してくれてる、私はどちらかというとファイアウォールだとかサーバーだとか、実際のハードウェアプラスその上で稼働している OS の部分での脆弱性診断をやっていたんで、実は N サークルでも私が辞めるちょっと前にウェブアプリケーション診断のフィーチャーが追加されたんですけど、本当しょぼかったですね、あの時代はね。2008年ぐらい
、
はい、
バッシーさんもそのじゃあ2008年に比べて今のよ2024年の世の中って水準的には脆弱性に対する危機感だったり、管理っていうのはだいぶ進んだ印象ありますか？
二極化している感じがありますね。進んでいるところは進んでいるんですけれど、進んでいないところは相変わらず進んでいないっていう、真ん中がなくて、昔はもちろんみんなどこも進んでなくて、どこも一律にひどいという状況だったんですけど、そこがもうかなり二極化して分かれてきてしまっているような印象がありますね。
脆弱性を、専門にされている方の数っていうのは増えた印象ありますか？
最近増えてきてると思いますね。
やっぱもうそれに特化したポジションの方が、いろんな企業で増えたっていうようなやっぱり印象はあります？
そうですね、この脆弱性診断というのはそのセキュリティコンサルティングとかそのセキュリティエンジニアの中でもかなり職人芸の領域なんですね。なんでそうですね、そういう職人の方というのが増やすのはなかなか難しいんですけれど、徐々に徐々に業界の中で増えていっている傾向はあると思います。
その職人芸っていうのも、実はツールっていうものがいっぱいあるんですよ。脆弱性を診断するときも、ウェブ診断するときも、プラットフォーム診断するときも、それをね、誰でもできるんですよね、はっきり言ってね。次のステップが職人芸になってきますよね。
そうです。
どちらかというと、脆弱性診断のツールくるくる回して、あ、脆弱性があった、あ、これどうしようっていうふうになってしまう人が多い中で、やはりそこで今までのノウハウ、知見、経験を使って、いや、これもしかするとお客さんにとってはそんな重大な脆弱性じゃないかもしれない、いや、これは重度的にはそんなに高くないんだけど、お客様にとってはとてもダメージが大きくなる可能性の脆弱性というのを知っていることによって、お客様に的確な診断結果をお伝えすることができる。なので、そこのまさにその職人の部分がまだこれからどんどん人数を増やしていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思いますね。
あと、ツールは非常に嘘つきですね。
嘘つき、
はい、特にウェブ脆弱性の診断用のツールというのは非常に嘘つきです。皆さんツールっていうと、なんか最初の画面開いて、そこに診断したいページのアドレスを入れて、スタートボタンをポチッと押すと結果が出るんじゃないかなっていうふうに思われがちですけれど、はい、一応やろうと思えばできます。ただやった結果、正しい結果は出てこないのがほとんどです。
まさにそれが職人技ですよ。
そのじゃあ嘘を見抜くというか、もっとより詳しいところまで見て事実を暴いていくっていうのが、やっぱ職人さんでないとできない領域っていうことですよね。
そうですね。細かい設定をちゃんとしておかないと、そのサイトの特性に合わせて細かい設定をしておかないと、ちゃんとツール自体も動かなかったりするんですし、でちゃんと動いてませんっていうエラーを出してくれないんですよ、ね。なので、ちゃんと動いてるかどうかはもう目で確認しながら、設定をちゃんと行っていって、で結果も嘘の結果が出てきますので、こんなとんでもない脆弱性が見つかりましたみたいなこと書いてあるんですけれど、よくよく手動で確認してみると、いや、これ全然脆弱性じゃないですよねっていうこともありますので、そこが本当か嘘かっていうところを見抜くっていうのも職人芸になりますね。
わあ、でも本当に専門職の人に見ていただかないと真実わからない世界なんですね。
そうですね。ツール買っただけでは何ともならないというのが、ウェブアプリケーション診断の世界です。
なんかお話伺ってると、本当にもう専門的知識のスーパーヒーローという感じがして、今どんどんバッシーさん輝いて見えるんですけど、バッシーさんが考えるこのセキュリティのお仕事、脆弱性診断のお仕事で一番、やりがいがあるところとか、やっててよかったなって思うところってどこですか？
そうですね。脆弱性診断のいいところって、ほとんどの脆弱性は実際に悪用される前に見つけることができるんですね。もちろんそれを目的としているサービスではあるんですけれど、で、その見つけた脆弱性が、一歩間違えたら、もう業績に大きな影響を与えてしまうものですとか、あと場合によっても、その謝罪会見を開かなければいけないようなレベルの問題が、事前に見つかったりするんで、そうするとお客様から、非常に感謝のコメントをいただくことがあるんですね。もうこれ、もし見つけられてなかったらとんでもない危ないことになっていて、見つかってよかったというふうに喜んでいただけるっていうのが、非常に嬉しい仕事をやっていて嬉しい点だと思います。
確かに。この間もね、マークさん、実際に、いろいろな被害、情報漏洩だったりとか、ランサムウェアもその時はお話ししてましたけれども、何か被害に遭った後の、どれだけ企業にとってダメージが大きいかっていう金銭的なね、お話しした回もありましたけれども、実際本当に情報漏洩とかした場合の謝罪会見もしかりですけれども、金銭的なこともそうですし、本当にリスクって大変な大きいものですものね。
そうですね。
なんでそうか、その感謝の大きさというのも相当なものですよね。
で、そのやりがいというところで、石橋さん個人で脆弱性の、世界が見る、データベースに CVE というものがあるんですけど、 Common Vulnerability and Exposure、 それの ID を取得していると。その辺についても少しお話をいただければ面白いと思います。やりがいにもつながると思います。
そうですね。CVID というものがあるんですけれど、これはソフトウェアとか、その一般で広く使われているソフトウェアとかの脆弱性を見つけると、そうですね。その、開発者の方とやり取りを、秘密裏にやり取りをして、その脆弱性が修正された後ですね、その脆弱性情報というのが公表されるんですね。こんなの見つかったから皆さんお早めにアップデートしてくださいという形で、脆弱性情報が、公開されるんですけれど、その公開された脆弱性ごとに、その CVID と呼ばれる、その1位の ID が、つくんですね。で、その情報が公開されると、その CVID の発見者として、名前が公表されることがあります。 で、私は、報告した脆弱性がいくつか、公開されたことがあって、その、いくつかの CVID で発信者として、石橋という名前が載るので、まあ、ちょっと嬉しいですね、っていうものです、ね。
ですね、体操の新しい技で、その人の選手の名前がつくみたいな。
はい。
感じ。
それを言っちゃうと、でも、CVID の方が多いですもんね。体操の技の数より。
そうなんですね。
そうですね。年間数万件
出てきますよね。
出るはずですね。
そんなに出るんですか、
以前は4桁だったんですけれど、ここ数年ですよね、5桁になりました、
じゃあもうそれだけの数が日々もうものすごいスピードで世界中で見つかってるっていうことですか。
そうですね。
でもそういうことを探してくれる人もいると。で、石橋さんの場合は個人の時間でやってくれて、それを世界に広げてくれてるわけですから、さっきのヒーロー、まさにそういうところだと思うんですよ。やっぱりこの、脆弱性というのはフルディスクロージャーっていうアイディアが脆弱性のコミュニティにあって、見つけたらもうとりあえずみんなに教えないといけないと。で、みんなに教えてさっさか直せよっていうのが我々の立場だったんで、そういった意味ではすごくいいことだと思うし、これからもどんどんどんどんそういうことをやっていただきたいし、 CVID もうそこまでガチガチのエンジニアじゃなかったんで探してはいなかったですけど、これから頑張って探してみようかなと思います。
これは一般の方が探せれる
もちろん
ものなんですか。
はい、
検索したら、
はい、
じゃあその中に石橋さんの名前のものが見つかったら、あ、これバッシーさんだなって、一般の方でも
見つけられる。
見つけられる、はい、CVEID ですね、はい、ありがとうございます。ちょっと検索してみたいと
思います。お願いします。
いやー、あっという間に興味深いお話伺ってたら時間が来てしまいました。まだまだね、ちょっと聞き足りませんので、バッシーさん次回も引き続きいろんなお話伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Verizon Web Security News。
さあ、今回の Web Security News いかがでしたか。やっぱりマークさん、ゲストの方お迎えすると今までとは違ったお話が聞けて非常に刺激になりますね。
面白いですよね、
うん、
本当にこれからも少しずつゲストを呼んでお話しさせていただくのと、あと、ね、私がネタ考えなくてよくなるあと川崎さんも書かなくてよくなる。
ディレクターの川崎さんもですね、原稿ちょっと楽になるという、いや、もうウィンウィンですかね。
はい
ウェブセキュリティについてもっと詳しく知りたいという方は、ベライゾンジャパンのオフィシャルホームページご覧ください。そして、オーディの番組ページからメッセージを送っていただけるので、ぜひ番組ページ、メッセージフォームというタグクリックして、ご質問やご感想などお送りください。お待ちしています。
少し、メッセージフォームが寂しいので、この先メッセージを送ってくれた方々に対しての、何か、いいものがあればなというふうに考えてますので、ぜひメッセージフォーム、メッセージお願いします。
お願いいたします。そしてマークさん、ご出演予定がまた目白押しですね。
4月の真ん中ら辺、
はい、19日金曜日、
はい、デイブフロムショーウェブセキュリティニュースライブバージョン、またやります。
いつも16時30分頃、
ね、そうですね、
はい、はい。そしてその次の日と次の次の日、4月20日と21日、こちらは東京レインボープライド TRP、
はい、
代々木公園で
やります。で、TRP 今回ベライゾンとしても初めての試みで参加させていただくということで、インター FM の、Find Your Colors with Tokyo Rainbow Pride に、土曜日に出演させていただくのと、あと日曜日にジョージカックルさんの、レイジーサンデー出演させていただく予定です。
はい、インター FM 特設ブースからの生放送になります。4月20日土曜日はブルボンヌさんの特番 Find Your Colors with 東京レインボープライド、時間が11時から14時30分なんですが、この間のどこかでマークさんご出演になります。4月21日日曜日は、レイジーサンデージョージカックルさんと渡辺麻衣さんの生放送、朝10時から夕方4時16時までの生放送のどこかでマークさんご登場ということで、
デイブフロムショー、19日の16時半ぐらいの、番組内で、時間を発表させていただこうと思っています。
はい、なのでデイブフロムショーの方も要チェックお願いいたします。よろしくお願いします。ということで、ウェブセキュリティニュースお届けしたのは
ベライゾンジャパンの森マークと
ちぐさでした。